皆さんこんにちは。鼓動の住吉優太です。
木村優太です。
弘前一馬です。
このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
今回はこの3人で鼓動の笛というテーマでお話ししてまいります。事前に質問も多数お寄せくださいましてありがとうございます。鼓動の笛といっても大きなテーマですので、いただいた質問をメインに僕たちの笛との出会いや、笛トークなど、雑談できたらと思っております。
演奏ごとに吹き方を変えていたり、季節によって管理を変えていたりとか、普段僕たちが気にかけていることを、ラジオを通じてリスナーの皆さんにもお届けしてまいります。
はい。
あんまり笛どうやってるとかって意外にお互い話さないよね。でも
そうですね、あの笛自慢はするじゃないですか。
笛自慢ね、
お互いの持ってる。いや確かに奏法とかちょっと2人のもわからないんで、
ここでの発見もあるかもしれないですね。
楽しみですね。
はい、
それでは参りましょう。
ハートビートラジオ。
では早速、トークテーマ1、笛との出会いについてみんなでお話ししていきます。
はい。
ちなみに皆さん笛歴何年ですか？キムは笛始めたのいつ？
中学1年生の終わりとかだったんで、で今29なんで16年もやってんだね。
おーすごい、はい、ヒロは？
僕8年目ぐらいですかね。高校1年生の時に始めたんで。
あ、そうな
の。
なるほどね。
ゆうさんどうですか？
あ、俺もね中学2年生の時に当時のオンラインストアのなんだっけ、目白っていうオンラインストアで蘭城さんの笛買ったのが一番最初かな。だから僕も中学2年生からやってるって感じですかね。
はい。
まあいろんな笛との出会い方あると思いますけど、キムはなんで笛始めようかなって思ったの？
そうですね、僕がずっといた太鼓チームでなんか中学生に上がったぐらいでなんか忍笛教室みたいなのが発足して、で、まあ、そこに入ったっていう形なんですけど、実はなんか僕はあんま最初やりたくなくて、
笛が
なんか太鼓の出番が減るかなって思ったんですよ。太鼓の方が好きだったんで。
なるほどね。
でなんでか知らないですけど、僕の母親が太鼓もやってないのに私笛やりたいって言って入ったんですよ。
はいはいはいはい。
ただ3ヶ月ぐらいで終わって、うん、でその母親が買ったあの名教って分かります？
ああ、分かんない。
名教さんっていうあの、うんうん、
前に浅草にお店あったところに
売られてた。あ、そうそうそうそうそう、すごい細くて、うん、初心者でも出しやすい笛なんですけど、それを母親がもう買ってたので、
うん、
あ、じゃあやらないんだったらやろっかなぐらいな感じで僕は始めました。
なるほどね。え、ヒロは？
笛自体はやっぱちっちゃい時からお囃子やってたんで、すごい身近な ところにあったんですけど、うん、なんか姉と父が笛を吹くから僕が太鼓をやるっていうイメージでずっといて、
うんうん、
でも高校の和太鼓部に入ったら笛が一人ちょっとここは空いちゃってるんだけど やらないって言われたとこから始めましたね。だから最初はもうプラスチックの笛で7本調子であの音楽の授業とかで使うやつで練習し始めたって感じですね。
なるほどなるほど。じゃあ初めて吹いたっていう曲はその高校の時の和太鼓部の曲？
そうですね。はい。
キムは？
僕は最初渡された楽が蛍恋でした、
うん、
あのもう本当にもう基礎の基礎でやるよう なあれが一曲でしたね、僕の。
なるほどね。なんかそういう教則本とかあるよね、
はい、ありますあります。もうまさにそういうなんか本当に基礎から学んだっていう感じで、だから僕はなんか最初地味だったんで練習する曲とかがだからその蛍恋を練習したり、あとは桜桜とか、まあ日本の民謡ですよね、だったんで、ちょっと最初の頃あんま乗り気になれない楽曲たちを練習してましたね。
なるほどね、
はい。ちなみにゆうたさんはどうして出会ったんですか？
まあでももともとずっとアマチュアの太鼓グループで太鼓やってて、
はい、
でもちろんその太鼓グループには笛の曲とか、うん、まあ、笛吹いてるおじさんがいて、まあ、あの拓磨俊のお父さん拓磨さんが笛ずっとやっててで、まあ俺も笛やってみたいって言って、まあ、全然何にも 教わらなかったんですけど基本的には、うん、笛買って、で僕は教則本とかも全くなかったんで完全に独学で初めて吹いた曲がその時自分で作った曲、
すごい
自分が吹く練習、なんか吹く練習のために曲作って、でそれを幼馴染の太鼓叩いてるやつと一緒にやったりとかして、
へ
そういう感じでやってましたね。
レベルが違うな。
いやいやいや、レベルとかじゃないでしょ別に教則本買えばいいじゃんでもなんかその笛を使った曲のイメージみたいなのがもうすでにその太鼓チームにはすごいあったし、そんなような曲作ればいいかぐらいの感じで作って吹いたっていう感じですかね。
なんかやっぱいろいろありますね、違うなって感じました。
鼓動にはさまざま楽器がある中でなぜ笛を吹いているのかとここに書いてありますけども、
はい、
だからまあいわゆる笛キャラだよね。
あ、そうですね。
笛キャラになったその、なんかなんで笛キャラになるのかみたいな、これってでもさ自分で笛やりたいって、まあ、もちろん思ってやってるけどいろんな事情もあるよね。
そうですね、太鼓が打てちゃったら打てちゃったらっていうのもあれですけど
打てちゃったら
太鼓にどんどんキャスティングされたりとかして、
そう
あとは笛吹きたくない人でもちょっと吹けるから、うん、やらされたりとか
基本的にネガティブワードでもね俺もね研修生の時笛キャラにまずなりたいって思ってて、はい、すいません笛キャラなりたいんですって面談あんじゃん研修生の、
ありますね、
うん、あれで笛キャラなりたいですって言って準メンバー受かって、こっちの面談の第一声ってかその時代表だったトメロさんからゆうた春から大太鼓だからって言われてあれみたいなあの面談の意味みたいな
確かに
で結局だからその笛キャラになりたいっていう気持ちはずっとあったけど、鼓動のになって準メンバーになってすぐ、まあ、なんならその若手の時は結構やっぱり太鼓の出番の方が多くて、で太鼓の出番が多いのになんかこう笛も吹かされるみたいな、で結局太鼓の練習もしなきゃいけないのに笛もみたいなのが今の自分のスタイルになってるなとすごい思ってて、2017年か16年の有限で、はい、能管をちゃんと先生に習い始めたところぐらいから、なんか自分の笛にちょっと自信がついてきたというか、笛そのものがなんか楽しくなってきたのは本当そのタイミングから。
そうなんですね、うん、
それまではなんかこう片手までやってるっていう感じがずっとあったし、なんか笛の出番があってもまあ俺笛キャラじゃないしなってどっかで思ってたりとか、
へ
そうそう、なんかそういう感覚だった。でも有限以降なんかちょっとじゃあ笛頑張るかみたいな。
あ、そうなんです、ね、
割とでも最近ですよ。
そうそう、だってさそこまで笛とかもさ8本と6本ぐらいしかなくてさ、ケースがだからカランカランカランカランみたいなもう2本ぐらいしか笛なくて、あの笛の出番もそんなにあるわけじゃなかったから、でもちょっとずつちょっとずついろんな笛が増えてきて、うん、まあっていう感じですかね。じゃあキムはどうですか。
まあ、僕ちょこっとハートビートラジオの方でも僕の番組の方でも言ったんですけど、もともと本当太鼓がやりたくて鼓動入ってきたんですけどまあちょっと怪我をしちゃって太鼓がねあんまり、まあ、メインではできないなって思った時に、まあもう残るんだったら笛かっていう本当にネガティブな感情から入ってますね
大変だったね。
まあそうですね、いやよく自分でもなんか乗り越えたなーって思いますけど自分で言うなって感じですけどね。でもそっからこうゆうたさんと同じ世代の人って笛吹く先輩が多くて、
うん、
でその先輩たちに結構研修生時代教わってたんですけど、うん、その先輩たちがごっそり辞めちゃったんですよ僕が入る直前で。でまあ僕の中でですよ、本当に人数数合わせっていう感覚で僕は入ったんだな鼓動にって今でも思ってるんですけど、でもそこで僕は準メンバーになってからこうもう笛吹く人がいないからどんどんこう舞台で使ってもらってもう叩き上げられて笛キャラになって、鳴らせてもらったって感じですかね
鳴らせてもらった
鳴らせてもらったいやまあ特にゆうたさんがその時僕の面倒を見てくれてたりとか あのキャスティングするしてもらうことが多くて、
ああめぐるとかの時か、
あそうですそうです、 まああのめぐるがなかったら僕はと違う舞台人生だったんじゃないかなって思います。なんか無理やり太鼓も打ってたんじゃないかなって
、
はい、思いますね。
なるほど。
でもまあ今は楽しくいらせてもらってます。帳尻合わせ的な。
ヒロは
僕はお二人結構笛に、ね、最初ネガティブなイメージから入ってるのに僕結構びっくりしたんですけど、僕はもう逆に太鼓を別に叩かなくてもいいやぐらいに思ってたんですよ、ずっと、
うんうん、
でそれは鼓動の伝説って舞台でアンコールでやってたユイを見て、うん、それを見てなかったら僕は鼓動に来てなかったんじゃないかなってぐらい、あのユイって曲に、うん、まあユータさんがいるから言ってるわけじゃないけど本当にユイが好きで、これをやりたいなって思ったとこから笛もちゃんと練習し始めて、
うん、なるほどね、
で鼓動で笛吹きになりたいですって入ってきたのにめちゃくちゃ太鼓打つやんって最初なって、そのギャップも結構あったんですけど、でも準メンバー上がってからやっぱ太鼓上手くなる、笛を上手くなるには太鼓叩かないと分かんないこといっぱいあるよってゆうたさんに言われて、
そうだね、
じゃあ叩きますって言ってすごいなんかまあ太鼓もやらせてもらったりとかして、
うん、
そっからやっぱ見えてきたものっていうのが大きい、いっぱいあって、で今僕結構太鼓でもキャスティングしてもらうことが多くて、前回のツアーとか笛全然吹いてなかったんで、
う
ん、
あ、そうか、そうだね、
だから俺何がしたいのかなってなりつつあるんですけど、それもそれで今ちょっとどっちもやってる楽しみみたいなのもあって、あ、
なるほどね。ヒロの場合はね、もう結構研修生の時からこいつ笛うまいなって思ってたんだよね。そうだから上がってきた時にこいつをこれ以上良くするにはもう太鼓をやらすしかないっていう発想だったの俺的には。なんていうかやっぱり笛ばっかり吹いてても上達しない しないし、もちろんそれは太鼓も同じで太鼓ばっかりやってても上達しない部分っていうのがいずれ訪れるから、ヒルの場合はねもう来た時から結構もう笛だけでいけるところはまあまあいってて、そういう意味で太鼓をやらせたいなって思って、そうだよね、ヒロたちが準メンバーの時俺共感役だったもんね。
もうゆうた先生です
毎日一緒に練習してたもんね。
もうそうですね、
なるほど、まあ、それぞれ笛キャラになった成り立ちについてお話ししていただきましたけども、
はい、
次はですね、みんなが使っている笛の種類、
はい、
笛の種類とか、まあ、メーカーっていう言い方が正しいのか、
笛師さんです
かね、笛師さんかね、
はい、
その辺ちょっとお話ししてい
きますか、
いきましょうか、はい、これ本当にいろんな笛があって、でそれぞれに笛師の方がいて、なんていうかいい悪いとかじゃなくてやっぱり音色の特徴みたいなのがあって、
うんうん、
なんかそのあたりについて少しご紹介できたらなと思うんですけども、
はい、
キムはどんな笛使ってますか。
僕は、まあ、鼓動でお世話になってるランジョーさんを、
うんうん、
まあ、メインに使ってて、あとはシーンで、あの、なんですかね、調律楽器、他のメロディーが入った楽器とか、うん、まあ木琴とか、まあ、マリンバとかそういう楽器が入った時に、あの立平さんを使ってます。
うん、
はい、まあ、笛の種類ですかね、まあ忍笛、マーコ笛、マダケの笛ですね、うん、あと、まあ、脳幹、流敵も僕は吹いております。
流敵って自分で持ってんの？
あ、そうです、
そうなんや、
南條さんにお願いして、
うん、
はい、
流敵ってさ、ドレミファソラシドに結構近いよね。でも
近いです。なんでちゃんとピッチがあって、
うんうんうん、
あの僕適当に吹いてたら、あの流敵の先生に、あなたはちょっと適当に吹いてるでしょこれちゃんと音階があってって
あの教わったことが、やっぱバレるんですね
バレるっていうか、まあ、ちゃんとあの計算された楽器っていう、
なんかさ、運指がすごい独特だよね。
そうですね。
あと、あの指風がさ、すごい読みづらくない？
読みづらい。
俺たちの感覚で言う、なんかさ、5なのに4みたいなさ、はい、書き方とかさ、 あと漢字があの T を反対にしたみたいなやつとかさ
だからもう
結局結構面白いよね。
もう丸覚えですね。
そうだよね。
先生 あの指を見てとか動画を見てとかで僕は基礎を覚えましたね。
いや俺も一回流的やってみたいなと思ってちょっと勉強したことがあって、
はい、
ちょっと挫折したっていうのもほらあの地元のさ、俺のすぐ家の近くの神社で、はい、ちご舞って言って子供たちがこう踊る、奉納する、はいはい、巫女舞みたいなのがあるんやけど、はい、それのお囃子を地元の人たちがやってるの。それってさ雅楽なんだよね、はいはい、だからそこにもちろん流笛もあって、で地元の流笛吹いてるおじさんにちょっといろいろ質問したりして、はい、指風とか譜面とかコピーしてもらったりとかしていろいろ研究してたけど、これめっちゃ難しいなと思って一旦置いてる。いかいか話が脱線した。ヒロはどんな笛使ってますか？
僕は基本的にもうキムさんが言ったようにランジョーさんの笛も使わせていただいてたり、うん、でも結構最近やっぱもう多いのは、秀勝さん、
秀勝先生
の笛を、高校生の時から結構使わせてもらってて、でそっからのつながりでもう研修所にも持ってきて、鼓動は乱情感以外使えないと思ってて研修所に質問したことがあったぐらいだったんですけど、まあ持ってきてもいいですよって言われて、うんうん、秀勝さんの笛と、あとたまに僕の父親が作った笛も舞台で
使います。すごいすごい
めちゃくちゃたまにですけど。
お父さんの笛
何本調子？
7本調子ですね。
すげえな。
すげえ。
EC 今年の EC の、小木おけさの時も親父の笛使ったりとか。
へえ。それ古典調じゃなくてドレミ調なの？
一応でも歌用のやつを多分サンプルにしてたんで、あの西洋音階よりはあの民謡とかやるのにっていうの、なんていうんだ、あのドレミと歌用の違いみたいな、
すごいマニアックなとこまで。
やばいやばいやばい。
12平均率かそうじゃないかっていう、
そうなってくるんですけど、なんか合うなって思うときに使ったりはしてますね。
なるほど。
あとたまに尺八練習してます。
あ
ー
お
ー見て
るね、ぐらいです。
じゃあゆうたさんは、
そうですね、僕も基本的には秀勝さんの笛使わさせてもらってて、八本上司だけずっと昔から使ってる乱城さんの笛を使ってるっていう感じですかね、はい、
それはなんでその乱城さんの八本上司だけ使ってるんですか？
なんでだろうね、なんか愛着が湧いてあるっていうのもあるんですけど、多分その乱城さんの笛自体はもともと僕の妻のマリコが大学時代に買ったやつで、そうそうそう、だから10年前のあの乱城さんの笛で、で裾だけの笛なんですけど、はいはい、なんかあの裾だけの八本上司を超える笛になかなか出会えなくて、ずっとなんかそれはそれでずっと持ってるみたいな。でもそういうのない、なんていうか、この例えば同じ調子の笛が何本かあったりもするけど、はい、なんかそういう時、あこの笛もたまに使ってあげないとなとか思いつつ、毎回結局同じ笛使っちゃうみたいな。
ありますあります。
なんだかんだいろいろ考えて、やっぱこの曲にはこの笛だよねとかって実際吹き始めると、やっぱりこっちの笛でいいかみたいな。
特にやっぱりずっと吹いてる八本調子、八本調子は吹く機会も多いじゃないですか、
うん、そうだな。
だからなんか八本調子だけは変えられないなって感じはありますね。あの乱城さんの工房にお邪魔しても、うん、木村くんはあのマダケの笛に変えてよって言っていただいて、そのマコブエのね八本調子を毎回探すんですけど、うん、やっぱり最初に乱城さんのところで選んだ忍笛の八本調子を超えるものがなくて、毎回乱城さんにすいません今回はあの大丈夫ですって言って、あそっかっていうやり取りを毎回するぐらいですね。
なるほどね、はい、でも本当にいろんな笛をさ、こうちょっと作ったから吹いてみてよって言って笛師の方、まあ、本当になんていうかこう向上心がとってつもないっていうか、うん、でなんかだからこそこっちもなんかちゃんと吹き込んでちゃんとレビューしなきゃなっていう気概に気持ちになるっていうのもあるし、さっきあの最初に言いましたけど、やっぱり笛のなんていうかその良し悪しじゃなくて、やっぱり誰々さんの笛はこういう音色で、この曲にはこの笛とか、なんかそういう使い分け方がまあできたら一番いいなと思ってて、それってなんか実は西洋楽器だと当たり前のことじゃないですか。
そうですね、
ギターだったら、うん、まあ、この曲だったらヤマハにして、この曲はギブソン、マーティーみたいにこうみんな使い分けてるっていうところなので、なんか忍笛もだんだんそういう、うん、世界になってきてるなっていうのがすごく個人的には面白くて、 だから僕もなんかいろんな笛師の方の笛、うんうん、吹いてみたいなって思いますし、やっぱりそれ何よりさ、その竹のさ素材が違うと全然音色違うっていうのは結構びっくりじゃない？
あ、そうですね、産地によっても違うって言いますからね、うんうんうん、竹の、う
んうん、何竹の笛が好きですか？
何竹ですか？
何竹ですか？まだそんなないけどねでもやっぱり一番大きい違いはやっぱり真竹、真子笛とか真竹笛っていうのと篠笛ってやっぱり全然音色違うやん。真子笛とか真竹笛ってでも吹くの大変だよね。
大変っす。うん、うん、まあ、特にこう繊細な曲とか、うん、なんか音を絞ってちっちゃくするとかっていうのはやっぱ真子笛、真竹の笛は大変なので。
そうだよね、パワーあるよね。でもやっぱり、はい、元文さんの真子笛を一回吹かせていただいたことがあって、はい、全然なんなくて逆にだから逆にすげえなと思ったの。その
もう元文さんの、
そう、元文さんのなんていうかやっぱりあの吹き方とあの鳴らし方じゃないとあの音出ないんだと思って、うん、で逆にさ、うん、俺の笛を元文さんが吹いたの、はい、そしたら元文さんの音がしたんだよあ、だから別に真子笛じゃなくても元文さんの音なんだなみたいな。それもすごく面白いなと思いつつ、だから最初今さっき話したことと全然矛盾してること言っちゃってるけど、ヒロは
僕ですか？
何だけの音が好きなの？
いや何だけの音っていうのは分からないっちゃ分からないですけど、僕が持ってる笛は圧倒的に素だけ、
塔
があんまり巻いてないやつが僕結構好きで、うん、だ天地巻きか素だけしか持ってないですね。とか吹き漆だけとか。
安和さんもそう言ってたね。
あ、そうなんですね、うん、
巻いてないのが好きって言って。やっぱり振動の仕方が全然変わってくるよね。あ、その塔を巻いてるとすごいまとまってて硬い感じの音になるけど、何も巻いてないとそれはそれで柔らかくていい音になる。
そうですね、うん、
まあ、音色の好みもありますよね。
ゆうたさんはあります？竹
僕の好きな竹、ね、やっぱりね俺ブライトなサウンドが好きだから
ブライト、は
い、そう、もう立ち上がり早い系だからすすだけのやっぱり短い管の8本9本10本10 12本は全部すすだけの竹使ってますね。なんかこれもやっぱり本当に人によって違うんだろうなって思うんですけど、その音色の好み、はい、元文さんがこの間お話ししてた時に、笛の話してた時にすごい丸くていい音がするんだよねみたいなことをおっしゃってて、でもなんか俺の感覚からしたら逆で尖ってていい音するんだよねっていう、もう四角いぐらいの方が個人的には好き
だから僕もゆうたさんちょっと逆ですね。
あ、そうか、
立ち上がる前にちょっと猶予が欲しいです。
あ、そうだよね、うん、あ、俺はなんかもう立ち上がり早ければ早いほどいいな
でも僕もそっちよりかもしれないどっちかというと
まあでも本当に人によるよねっていうことで、セータが負け負けって言ってすいませんすいませんちょっと膨らみすぎた。ではトークテーマ2。
はい、あの皆さんからの事前の質問を募集させていただいたので、その皆さんからの質問に、お答えしていこうと思います。
はい、
笛のどこに魅力や面白さを感じますか？じゃあヒロからいこうか。
僕はでももう笛はもう音はいいのはもちろん分かってるんですけど、うん、僕結構ちょっとあ僕変態だなって思う部分があって、うん、あの笛の感じりから笛の中を覗いて上から光が当たって指穴の中を通って中を照らしてる部分を見るのが結構好きで
めちゃくちゃマニアックだね。
だからなんかその眺めちゃうっていうのは結構そういうなんか漆のこう塗られ方とか中をこうどうやって何回塗ってるかとかによっても結構やっぱ中身って変わってくるんで、なんかそういうめちゃくちゃマニアックなんですけど
まさかの見て楽しむタイプね、
もう結構ありますね。
でもやっぱ個体差があるのは魅力だよね。
そうですね、
なんか全部が同じ形じゃなくて本当に個体差が魅力、それぞれの魅力があるっていうのがいいよね。
僕はそれが大きいですかね結構見ちゃいます。お
じゃあゆうたさんはどうすか？
え、今言ったけど
ゆうたさんの身はそこっす、うん、
やっぱり個体差がある、うんうん、なんかこう工場で全部同じ 型番で全部同じ型で作られたものじゃないじゃん、はい、でやっぱり竹の一本一本にも個性があるし、全く同じデザインで同じモデルで作ろうと思っても竹 のせいでというか、まあ、竹のおかげで絶対個体差が出るっていうのがやっぱり笛の魅力じゃないかなと思います、うんうん、合わせるの難しいけどねその分
そうですねじゃあ僕が感じてるのはやっぱりあのロングトーンをピーって鳴らした時に、うん、あのその1音でこうずっと聞いてられる音が出せるっていうのが僕が感じてる魅力
思わず突っ込んじゃってなんかでもああそうだね、うん、なんか俺の笛の、お囃子の先生がさあお囃子の先生じゃない農家の先生に、はい、作曲とかどうしてるんですかって作曲方法について教えをこうたらお前さ6だけで曲作ってみろみたいなでもそれって実は曲の要素よりも演奏の要素の方が強いじゃない、もうどういう録を出すかっていうそれは音楽じゃなくてもはや技術と魂の問題だからねでもそれぐらい一音が深いということですね、
はい、じゃあ次の質問、チームで忍笛担当なのですが、本番前のウォーミングアップの方法などあれば教えてほしいですということです。これ僕も2人に聞いてみたいです。
なるほど。
どうしてるのかみたいな、うん、じゃあこれはゆうたさんからお願いします。
俺はねウォーミングアップはしません結構その笛だけを吹くわけじゃないから、
あそう、ね、
やっぱりあの笛のウォーミングアップっていうよりかは、まあ、単純に太鼓のウォーミングアップでもあるし、なんかそれが同時に笛のウォーミングアップでもあるっていう、まあ、最近その太鼓のウォーミングアップも太鼓叩かないウォーミングアップの方が多くなってきてるというか、なんかこう対物っていうよりも自分自身の体で完結できるあの要素の方がすごい大事になってきててっていう感じですかね、
うん、ちょっと深すぎますねじゃあじゃあヒロ、
僕が言うとすげえ遊
びそうかもしれないいやいいねいいね。
でも僕も最近笛あんまりアップしなくなってきたなっていう感じもあって、その太鼓を叩くことが多くなってきたら、結構三宅とかをやるとなんか三宅で柔らかくしておきたい場所のストレッチも結局笛につながってたりとか、三宅を叩いた後の感じとか体の温まり具合とかが結構その後のなんていうんですかね、体がこうずっとポカポカしてるみたいな熱い状態がずっとなんか続いてたりとか、だから笛だけをやると本当その時になったら緊張もするし、空調も入って寒くなったり逆に熱って思ったりもあるんで、なんかもうその時ちゃんと吹けるように普段を練習するみたいな、
あなるほどね、
感じ
普段がアップみたいな、
そうですねもうずっとアップしてるみたいな
生活即舞台ですね。
ああもうゆうたさんの後にこれ言うとなんかすごい綺麗事に聞こえます。
いやいやいやいやいやでもねやっぱり太鼓も叩くっていうのが結構あるよね。
そうですね、
その呼気がもう温まっちゃってるからね。
今になってゆうたさんの太鼓叩けっていうのがちゃんと理解できてきてるなって感じはあります。
なるほど、
あんまアップしないですね、
まあ、古道ならではですよね。
確かに
僕はまあ、この方がねどれだけその太鼓チームで太鼓打たれてるかちょっとわからないんですけど、僕はあんまり太鼓一曲も打たないっていう舞台もあるんで、そうなると太鼓でアップするっていうのがないんですよ。なので僕は笛一通りその今日やる演奏文を全部一通り吹きます。でそれは指の確認ですね、指と自分の歌がリンクしてるかを確認して、あとはなんか基礎とかやってもどんどん考え込んじゃって分からなくなっちゃうんですよね本番前ってなんでそれ以上のことはあんまやらないようにして、逆に股関節をほぐしたりとか、まあ、太鼓で体温めると一緒ですよね。なんかそういう風に、まあ、違うことをして体を温めるっていうことを僕はやっております。
なるほど、
うん、
やっぱりでも体を柔らかくしておくっていうことはすごい大事ですよね。
そうですね、
やっぱり呼吸、うん、意外にこの笛ってこう吹くことばっかり意識しがちだけど、意外にこう吸うことの方が大事なん
です。そうですね、そうですね、
どんだけ吸えるか、うん、結局吸えないと吐けない。
あそうですね、うんということで、じゃあぜひ参考にしてみてください。今ヒロが緊張すると いう話に出ましたが、はい、あの質問でも来ております。緊張しない方法を教えてください。そんな方法あるんだろうかっていう感じですけど、まあ、まあじゃあちょっと笛を吹く前、
うん、
まあどんなことを考えてるかとかどういうことを意識してるかっていう方向性で聞いてみたら面白いかもしれないですね。じゃあこれをヒロからいこうか。
僕は最近、うん、それこそ今年のツアーでモノクロームをやらせてもらうことがあって、その時もめちゃくちゃ緊張し、笛だけじゃなくて、
うんうん、
あのちっちゃい音から入るとか笛も最初の一音が緊張するみたいなと一緒で、どうやったらいいんだろうと思ったら、結構あんま入るってことに重きを置きすぎないっていうのが僕の中で結構だから、うん、あー来るあー来るあーうーってなると結構もうそれで負けちゃっていい音が出せないみたいなのがあるんで、はいはい来ましたはいはいはいふーみたいな感じでいくと、最近なんかこう変に肩が上がっちゃったりとか、
ある種作業的にやるみたいな、
みたいなので結構僕救われた部分がモノクロームも笛も結構多かったですね。
ああいいいい、
まあ緊張はまだしますんで、僕も知りたいぐらいですけど、うん、ちょっとずつ打開方法がこう見えてきたって感じですかね、う
ん、僕はまあ、緊張は絶対にするんで、うん、緊張を抑えようとはしないようにしてます。で気持ちの面と体を僕は別々に考えるようにしてます。緊張してるなっていうのはなんかその場にいないと味わえない感情なので、それは大切にしてて、あとは笛を構えるフォームだったりとか、息を吸う感覚で息を吸ってちょっと腹筋っていうかお腹をちょっと押して息がこう上がってくるっていう、その、まあ、ヒロはこの出てきてはい行くよふーっていう感じだけど、俺の中では構えて吸ってお腹から吐いて音が出るみたいな
イメージを、息がどう出るかっていうイメージをするんですね。
そのイメージを作業的にやることで音にして、一音出ちゃえば、あ出たっていう安心感があるんで、そこからは気持ちよく吹けるように、これは加納康和さんが教えてくれたメソッドです。
なるほどね、
はい、こうやるといいよって言ってくださって、それを今でも僕はやっております。じゃあ最後ゆうたさんに行きましょう。
僕はねこう見えてめっちゃ緊張するんすよ。昔からそうで、昔からそうでっていうか、やっぱりキャリアを重ねるごとにどんどん緊張するようになってきてて、だからなんかむしろ昔の入りたての時の方が緊張してなかったなってよく思うんですけど、だからなんかもはや緊張 しないとか緊張せずにできるっていうことはもう諦めている。で逆になんか発想を、まあ、例えば緊張したら自分の実力が10分の1しか出ないとする、
うんうん、
そしたら緊張してない時1000出せるようにしとくっていう。
あ
だから緊張しても100になるぐらいので、それが皆さんから見て十分な100であればそれでいいよねっていう発想でいつもやってますね。だから太鼓も笛ももう絶対緊張するから、でもそれでもちょっと多少減っても多少10分の1になっても
多少
皆様に満足していただけるように1000練習しとくっていう発想ですかね。
ということで僕らの緊張しない方法なんてないので、それに対する考え方はこういう感じでした。
はい、
じゃあ次いきますか。トークテーマ3。
OK、 トークテーマ3、
はい、
これすごいなんだマニアックな部分について語り合おうっていうことですよね。
はい、
このラジオ聞いてくださってる方、もちろん笛を始めて間もない方もいらっしゃると思いますけども、もう何年も笛やってるとか、もしかしたら笛自分で作ってみてるっていう方もいらっしゃるかもしれません。まあそういったことで笛大好きな俺たち3人が笛についてさっきのヒロの話もそうだよね。
確かにそう
っすね。マニアックな笛トークみたいなものを展開していけたらなと思うんですけども、はい、まあ、だからこれまでのトークテーマの延長線上にあるものでなおかつさっきもちょっと脱線してマニアックなとこ行きそうになってたけどね、はい、何から話す？笛のまずその演奏に関するところからいくか。
そうですね、うん、
なんかさ俺がいつもすごく気にしてるじゃないけど、みんなのそれを見てああそうやってやるんだって思うのは指打ち。
ああそうですね、確かに確かに、
僕も結構衝撃受けた指打ちありましたはい、ゆうたさんの指見てえそんな指打ちあるんだって思
う。そんな指打ちでも俺は元文さんの指打ちをめちゃくちゃ研究してる、やっぱり お容体とか
あ、はいはいはい、
元文さんってさ、同じフレーズをさ同じサビメロを何回も繰り返すじゃん、
はい、
お容体なんてさもうサビメロがなんていうか何8小節か16小節1周しかないのに、それを何回も何回も同じフレーズ吹くんだよね。なんだけど毎回微妙に指打ちとか吹き方が変わってるのがすげえなーって毎回思ってて、あの最近出た一番新しいアルバムも全く同じで、そう全部同じメロディー繰り返してるだけなのにずっと聴けちゃうみたいな。やっぱり指打ちってさ、でもともすればさすごい安い感じになりかねないっていうか、ピロピロピロピロピロみたいな、なんかその絶妙な指打ち具合とかはどうやってみんな気にしてんのかなってシンプルな、疑問で聞いてみたいなと。
お
どうですかキム先生は、
どうやって答えたらいいのか分かんないですけどあの今ゆうたさんからも出たように、あの安っぽくなっちゃいけないというか、その、うん、なんかメロディーに対して不自然であってはいけないなとは思ってるんですね、うんうんうん、なのでそれが脱線しないように毎回変えたりとかするんですけど、なんか関係ないところを上げたり下げたり、
お前一生懸命ジェスチャーやってるけどそれ見えないからね、
なんて説明していいのか分かんないですねマニアックすぎて。そう関係ない、あの音がドレミファソラシドって変わるのに全く関係ないような指を打ったりとか、
うんうんうん、
あとはあの指を打たなくても、うん、指をかざす、うん、あの穴の上にこう少しだけ
ちょっと
置いてみるとかってやると音程が変わるんですよね。なんかそういうので、うん、まあ、表情というか音の表情を暗くしたり明るくしたりとかをなんかできるようにっていう風に毎回僕は意識してますね。
なるほどね、かざし指ね、かざし指ってあんまり使わないよね、はい、
そうですね。
でもさ脳幹習った時にすごいそれ言われんかった、
はい、
あと自分のおひゃひゅいひひょいうりゅう、自分のおひゃひゅいでいけみたいな
出ました
それはなんかすごくなんか日本的だなって逆に思ったっていうか、うん、そのユニゾンがいないじゃん、
はい、
脳はなんかそれはすごい勉強になったな、かざし指ね。
あとその指打ち、他の場所を指打つっていうのも、
うん、
その脳幹を習った時に差し指っていうんですけど、脳幹の時は、うんうんうん、そういう差し指とかから着想を得て、なんかこの音の時にここ上げたらどんな音するかなとかはこうちょっとずつ研究はしてます。はい、僕はそんな感じですかね。
ヒロは？
僕はあの高校生の時に陥ったんですけど、あの、うん、指打ちをしまくるっていう。
ああ、はいはい、
絶対まあ結構みんな通る道じゃないですか。だんだん指が動いてくると、うん、あのめちゃくちゃどこの音でも指打ちをしたがる、うん、高校生だったんですけど、まあ自分の音を、まあ、ビデオで撮って。うん、客観的に聞いて、まあ、鼓動なり狩野康和さんなり、うん、あの元文さんの笛なりを聞いてどう違うのかなって思った時にあんま指打ちをこうしすぎてないっていうところにまずあこんなやんなくてもいいんだってなってそっから結構もうまっすぐ吹いてみる、うん、その同じ運指が続くところ以外に余計に入れないっていうのにシフトチェンジをしてから研修所に入って。まあ、ゆうたさんなりキムさんの指打ちを見て、うわ、そんな指打ちあるんだってなってからまあ真似したりとか、うん、参考にさせてもらったりとか、うん、基本でも僕あんまり入れないっすね、指打ちしすなんかしすぎない癖がついたのか分かんないですけど、
うん、
なんか音が1音上がるからふるってすぐやるのが時代があったからこそなんかあんまこの指打ちをしない美味しさみたいなのが結構好きだなっていう、いやそういうわけじゃないかもしれないですけど、なんか 肝心なところが入ってこないんじゃないかなっていう、お囃子とかそういうのもまた僕もやってたんで、めちゃ変な指打ちとかありますけど、でもメロディーものをメロディーラインを聞かせるってなると、なんか指打ちの入れどこっていうのを結構真剣に考えるなと思って。
あ、そうだね、確かに。
結構ごまかしてるようにも聞こえちゃう部分もあるじゃないですか。その境目みたいのを自分で研究するのがやっぱ、まあ、笛のなんか醍醐味にもなってきてるんじゃないかなっていうのは最近思ってきました。
面白いね。
じゃあ俺絶対これやっちゃうわっていう指打ち一個ずつ紹介していこう。
あ
ー、俺はね、あの4から2に、降りるときに絶対先に2を先に塞いじゃう癖があって、だから 4-3-2 っていくのに4で先に右手の中指塞いでからその後人差し指を塞ぐんだよね。そうすると4と2がちょっとこうグラデーションになるみたいな。
もうあれやるだけであっという間に住吉優太感が出てきますからね。
あれやっちゃうんだよ、
あれやっちゃうと、もうそれから抜け出すのに時間かかりますね。
キムはなんか、
あ、それで言ったら僕はあの大寒の1、7って降りてきて次5って降りるときに、7から5に行くまでに、あの何ですか、左手の中指を最初に下ろします、で人差し指は後から下ろすようにします。そうするとタラーラーっていう、
同じ手法だね。でも
それは多分僕のもう癖になっちゃってますね。それが多分皆さんもお分かりいただけるのが、あの遥か帝京楽曲の遥かの あの B フレーズってやつで、僕それでバッチリやってますね。
バッチリやってる、
バッチリやって
る。だから毎回やってるってこと
だよね。毎回やってます、はい、
なるほどね。じゃあヒロのオリジナル指打ちに聞かせてもらおうか。
いや、オリジナルじゃないですけど、でも僕も最近癖だなって思うのは、あの3の時の音が続く時に、あのあんまりその3の右手の人差し指をで叩くっていうよりかは左手の薬指で叩く方が、
あ、薬指か、俺中指だな。
あ、なんか薬指で結構叩いちゃってるんだなっていうのは、あ、最近気づきましたね。
やっぱりでも全然ニュアンスが違うよね。例えば3伸ばしてて人差し指を、右手の人差し指を打てば、要するに 4-3 っていう瞬間が生まれるし、左手の薬指だと 5-3 っていう瞬間が生まれるし、
ね、結構好みによりますかね。そうなってくると、そうだね、
まあ、あとその曲のキーにもよるかもね。それ結構は4が出てきたら気持ち悪いっていう時は 5-3 ってしちゃったりとか、 2-3 ってしちゃったりとか。いや、指打ち結構面白いよね。
ちなみにその、まあ、他の人が笛吹いてる時に、どこを見てますか？
どういうこと？
だから例えば、笛を吹いてる人が、まあ、例えば僕が吹いてるとします、体全体を見てますか？それとも口元ですか？指ですか？
あ、いや、そういう意味では俺ね、結構音聞いてるかな。
あー、音なんですね。ゆうたさんっぽい。
どういう音してるのかなみたいな。
僕はどんな人がやってても、あの音とその、あ、僕は指を見ちゃうんですけど、笛と指、その出てる音に対してどうやって指を打ってるのかなっていうのを僕はずっと見ちゃいます。だから、あのその人の顔とかほとんど見てないですね。
なるほどね、
はい、めっちゃマニアックです。
僕逆に結構顔とその笛、と、まあ顔、笛、指が多いですかね。なんかだから最終的に口から息が出るときどういう口の作り方をしてるんだろうなっていうのは結構気になって見ちゃいますね。
口の形ね、
はい、なんかピューって本当につぼめて出す人もいれば、なんか本当に力あんまり入れてなさそうだなっていう人もいればって感じで、でもそれぞれにいい音があったりするんで、だからなんでそういう吹き方でこういう音が出るんだろうなっていうのは結構見ちゃいますかね。
そのでも唇っていうか、その息の出口を細くする姿勢、細くせえっていうタイプの先生とさ、太くせえっていうタイプの先生いるじゃん。まあそれもさ、どっちも正解っていうか、あのこれもよしあしじゃないと思うんやけど、 俺はどちらかというとやっぱりもうボールからストライク狙いに行けっていう発想だからなんかもうダルンダルンにしてるんだよね。逆に言うとだから高い体幹の音を持続して吹くのが苦手っていうか、肺活量がひあの無駄もいっぱい出てるからあんまり絞ってないんだよね。キムはどうですかその辺は。
僕は絞ってますね。
そうだよね、
はい、だから多分僕の音って結構硬い感じのグーってちょっと苦しい音が出るような時もあるんですけど。
苦しい音なの？苦しい音目指してんの？
いやいや、なんすかね
苦しい音って何？
圧縮されたような。
あ、そうだよね、まあ、硬い音だよ、
はい、硬い音、あ、はい、まあ、なので僕は体幹の音を絞るのは結構得意なんですね。
あ、そうだよね、
うんうん、はい、そのヒロ、
うん、僕はでもあのゆうたさんの唇とか見ると結構下唇にあんま力が入ってないんですよ。
そう、もうダルンダルンしてるから、
だからそれを結構僕も力入っちゃう側だったんで、あ、そうなんだ、どうやったら抜けるかっていうので今は結構抜く力を抜く方に意識をしてるかもしれないですね。
なるほどね、
はい、
ちょっとこれ普通に面白くなってきちゃってる
これ結構聞きたいこと増えてきましたね。
追い出し SE が流れちゃって
もう終われよということで、はい、じゃあ次回笛の回パート2で、はい、またお会いしよう、しましょう、はい
はい、
では、エンディングに参りたいと思います。
はい、引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。ラジオの感想やこの人にこんな話をしてもらいたいなど、どんなメッセージでも大丈夫ですので、気軽に概要欄のメッセージフォームからお送りください。
ポッドキャスト限定のちょこっとハートビートラジオも、随時更新しております。こちらはよりリアルタイムで気軽に楽しめる配信となっておりますので、ぜひそちらもお楽しみください、
はい、では皆様本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の放送も
お楽しみに。
イエーイ、
上回パート2
またやりましょう絶対
楽しいです
楽しいね